コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。猫林さん、あれだね、ボイシー限定配信の方ではなんかいつもと鳴き声が違う感じだそうですね。うん、この番組のね、オープニングとかはですね、まあ、クロージングもそうなんですが、まあ、猫林さんですね、まあ、安定の鳴き声でね、スタートしてくれてますよね。うん、これがそう、最初はそれですよね。で、次が、そうですよね。で、最後のエンディングの皆さんに、さようならの声はどうでしたっけ？そうですよね。まあ、この安定の鳴き声の猫林さんなんですけども、まあ、ボイシー限定配信の方はですね、まあ、猫林さんなりにね、まあ、あれでしょ、同じだとつまんないからちょっと変えようかなと思ってるんでしょ。はい、ということでね、ボイシー限定配信の方ではちょっといつもと違う猫林さんの声が聞こえるかもしれませんので、そのあたりもちょっと楽しんでいただけたらと思います。はい。猫林さん、あれだね、今日はこれからね、東京に出張に行くんですよね。うん、ちょっと日帰りでね、夜行われるちょっと研修会に参加して終わったらですね、まあ、最終の電車で帰ってくるんですけども、まあ、日帰りのね、本当に何だろう、こういうの何て言うんですかね、突貫工事じゃなくて、何て言うんですか、ピストンじゃなくて、何て言うんですか、トンボ帰りってやつだな。トンボ帰りってやつだ。疲れてるのかな、言葉が出てこないね。うん、トンボ帰りなんですけどもね、何の話をしてるのかよくわからなくなってきたんですけど、そう、東京にトンボ帰りしてくるんですけど、その分ですね、明日はね、桃源郷マラソン大会といってですね、山梨県のですね、南アルプス市というですね、まあ、本当に南アルプスのふもとにあるですね、まあ、美しい街があるんですが、まあ、そこで行われるですね、マラソン大会に参加して、まあ、桃源郷というぐらいなんでね、桃の花が咲いているね、そういったところを走るんですけど、まだ桃の花がね、残ってるとね、さんいいですね。うん、なので、まあ、桃源郷マラソン大会ね、明日まあ10キロなんですけどね、楽しく走っていきたいなと思っております。はい、明日はね、すごくね、今日同様ですね、気温も高くなってね、暑くなるみたいなんで、マラソンするにはね、絶好の天気だと思いますんでね、しっかり楽しんでいきたいと思います。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。さっきのですね、トンボ帰りっていう言葉が出てこないっていうのは、これ健忘でね、少しですね、脳のね、神経回路がなかなかうまく伝わっていないサインなのかな、なんていうふうに思ったんですけど、まあ、この4月、まあ、この4月っていうか最近ですね、まあ、少し仕事が立て込んでいたりするのもあるし、ちょっとね、役割でいろいろしなきゃいけないことなんかもね、まあ、あったりするんですけど、まあ、こういうのってね、まあ、誰かに任せてもらえ、ね、任せていい仕事もいっぱいあると思うんですよね。で、まあ、例えば僕の仕事だったらね、漢方相談自体はまあ僕じゃなきゃできない仕事だし、例えば原稿を書いたりとか、まあ、こうやってね、ポッドキャストで皆さんにお話ししたりっていうのは、まあ、僕じゃなきゃできない仕事なんですけど、まあ、それ以外のね、仕事とかですね、役割でしなきゃいけないことっていうのは、まあ、僕じゃなくてもできることもあるので、まあ、そういったことはね、周りの人にうまく振ればいいんですけども、僕自身はですね、どうしてもね、自分のペースでこう仕事をしていきたいタイプなので、誰かに任せてね、やってもらってもいいんですけど、そこでね、こうなんていうのかな、締め切りとか含めて、ちょっとこんな風にやってほしいっていう風にやってもらえないとですね、僕の仕事のこうリズムが結構崩れてきちゃうので、なんとなくね、自分でやってしまった方が早いということで、ちょっと仕事がね、立て込んでしまうことがあるんですね。で、結構ね、こういう風に仕事を自分で抱えちゃう方って結構多いんじゃないかなと思うんですよね。でね、まあ、他にね、他人に任せるぐらいだったら自分でやってしまった方が早いし、例えばね、自分がね、考えてるクオリティのものが出来上がったりするのはいいんですけども、ちょっと気をつけないとね、やっぱりオーバーワークになったりとか、ちょっとね、何かの拍子にね、やっぱり頑張りすぎて体調崩したりすることもあるんで、ちょっと僕もね、ここのところで少しブレーキをかけて、気をつけていきたいなというふうに思っております。はい、本題に移っていきましょう。今日はですね、メッセージの方をご紹介したいと思います。まずはですね、養生ネームえっちゃんからのメッセージです。1486回目のセカンドオピニオンについてご質問をくださったリスナーさんですね。はい。 っちゃんね、メッセージありがとうございます。コウタさん、こんにちは。先日はセカンドオピニオンの重要性について取り上げていただきありがとうございます。またドクターショッピングという言葉もあまり知らずに、いい勉強になりました。これからも番組を朝ごはんのお供に拝聴していきます、ということでね、っちゃんありがとうございます。あのセカンドオピニオンっていうね、あのつもりでドクターを診察するのはやっぱすごくね、最初は多分言いにくいのかもしれませんよね。でもね、不安症、不安感が強くなるとですね、例えばね、このセカンドオピニオンをして、いくら受診してもこう安心できなかったり、まあ納得できないっていうことでね、これね、ドクターショッピングって結構ね、なりがちな傾向があると思うんですよね。僕のお客さんでもね、結構そういう方いらっしゃいました。年配の方にやっぱり多いかな。で、例えばね、最初は地域のお医者さんを診察するけど、なんとなく納得できなかったり、まあなんか心配だと。じゃあ、例えばね、私立のね、大きな病院、なんとか私立病院というのはね、まあ地域にある大きい総合病院に行こうと。まあでもなんかダメだと。じゃあ、市でダメなら県立だということでね、県立のね、総合病院に行って、まあでもダメだと。じゃあ、こうなったらもう大学病院しかないということで、地域にある大学病院に行ってもダメだと。もうこれはね、もう例えばね、僕が住む山梨県だったら、もう山梨県みたいなところじゃダメだと、もうこれはね、東京に行かなきゃダメだということで、まあ、東京の病院に行くっていう風にね、まあ、本来であればお医者さんの診断が決まった時点でね、ある程度納得して、まあ、例えばセカンドオピニオンぐらいで納得できるのがね、まあ通常だと思うんですけども、まあ、もちろんね、病気の種類とかによってはね、特例はあるんですが、まあ、あんまりね、あっちこっちのお医者さんに行き過ぎるっていうのも、逆にね、なんかどんどんどんどん不安が強くなってしまうこともあるので、なかなかご本人だと気がつかない場合も多いのでね、もし皆さんのご家族とか、お友達とかね、大事な方で、まあ、そういう状態に陥ってしまうような方がいらっしゃったら、ちょっと落ち着いてね、今の先生にじっくり見てもらった方がいいと思うよとか、ね、どこの病院に行って検査してもそんなに結果は変わらないと思うよっていう風に、ちょっとね、ドクターショッピングにならないように、ちょっとそういうアドバイスね、必要な方がいたら声かけてあげると、まあ、いいかもしれませんね。はい、えっちゃんさんね、メッセージありがとうございました。また何かご質問あればね、お気軽に送ってください。続いてのメッセージが、養生ネームよっこいしょさんからのメッセージです。よっこいしょさんありがとうございます。よっこちゃさんはですね、1485回目のもし自信をなくしてくじけそうになったらの回を聞いてくださってのメッセージです。昨日のくじけそうになったらの配信刺さりました、涙。今の私にドンピシャで、4月に新しい職場になり想像以上に大変で、毎日必死にやってもできなくて、帰り道は反省ばかり。やっと来たお休みは熱を出してしまい、解熱剤を飲んで回復してなんとか仕事に行き、喉をやられて声が出ず、もうなんでこんな思いをしなきゃいけないんだろうと、もう辛くて。保育士の正職員なのですが、私には無理だったんだ。嫌なら辞めたらいいんだ。でも投げ出すわけにはいかない。そんな勇気もない。でもこのまま続けるのも自分が持つか不安だし、と当初の笑顔もなくなり、自分のダメなところばかり目について。アンパンマンの歌、あれから心の中で歌ってます。そうですよね、いいところや楽しみを思い出して気をそらす、真正面から受け止めることばかりがいいわけではない。いつも励ましの言葉ありがとうございます。これからも楽しく聞かせてください。ということでね、よっこいしょさん、新しいスタートだけでもね、本当にすごいことだし、大変なところですね。体調もちょっと崩してしまったということでね、本当に大変だったと思います。新しい仕事で気を張っていたのでね、まあ、休みの時に体調を崩す。で、それが仕事にもちょっと影響しちゃう。まあ、本当にこれね、大変だったと思います。ね、きっとでもね、保育士さんとして、仕事をすることにね、まあ、夢とか希望とか、ね、きっと、いろんな思いがあっただけに体調を崩したりって、思っていたよりですね、できないことがあったりとか、まあ、いろいろね、落ち込んでしまっていたんじゃないかなと思います。で、最初からうまくなんかいかないよなんてね、周りの人から言われてもね、なかなかこれってね、当の本人からすると納得できないことって多いと思うんですよね。まあ、こんなはずじゃってね、思うこともいろいろあると思います。 で、先日ね、神戸に行ったっていうお話を番組の中でもしたんですけども、その神戸に行ったのはですね、一般の方向けの健康のに関するね、講演とかセミナーではなくて、同業の方向けの、どちらかというとですね、今回は経営セミナーみたいな、こういう店作りをしていきましょうとかね、そういうようなお話をしてほしいっていうご依頼だったので、そのお話をしてきたんですけどもね、その話の中で僕もね、本当に試行錯誤をして今までやってきて、でいろいろやってですね、もういろいろうまくいかなくて、もう本当に失敗もね、いろいろしてきました。だけどコツコツやり続けることで、どうしてもね、やっぱりね、こうなんだろう、お店やったりとかね、何か会社やったりする時もそうなんですが、仕事とかもね、なんか一発逆転のアイデアとかですね、サクッとね、簡単にできるコツってやっぱ実はなくてね、僕たちついついね、こうアイデアとかに走りがちなんですけどもね、こうすればうまくいくじゃないけど、よくね、インスタとかのね、コマーシャルとかに出てきがちですけど、〇〇で簡単みたいなね、情報が今は多いんですけど、コツコツ、結局はですね、ドブ板営業じゃないですけども、コミュニケーションをしっかり取っていくっていうことが僕すごく大事だなっていうようなことをその時お話ししたんですがね、新しいスタートとか新しい仕事もね、やっぱり周りはうまくいってるように見えても、結構皆さんね、いろいろ苦労してるんじゃないかなと思います。なのでね、よっこうしょさんもなかなかうまくいかないことがね、多いと思いますが、一つだけ言えることはね、やっぱり今ね、新しいスタートを切ってばかりということで、一番ね、こう負荷が強い時だと思うんですね。で、徐々に新しい環境でに対する負荷というのは、これはね、時間とともにどんどんその負荷というものは、いい意味での慣れによってですね、軽減してくると思うんですね。で、その時までは、ちょっとね、やっぱりこう頑張らなきゃいけなかったりとか、ちょっと耐えなきゃいけない時期もあると思うので、まずね、体調をまず第一優先で、で、この番組でもね、以前にちょっとお伝えしましたが、体が元気でないとですね、心もやっぱり元気って出ないんですね。人間の体ってそういうものです。で、いろいろ負担が大きい時こそ、体が元気じゃないと、例えば何かあった時にね、いっかとかですね、なんとかなるさみたいなね、そういう根拠のない自信って湧いてこないと思いますので、どうでしょうかね、もう喉の痛みとかは落ち着いたでしょうかね。いろいろやらないといけないこととか、やりたいことも多いと思うんですが、これから先のね、効率を上げていくためにも、できるだけいい体調でね、日々を過ごすことに、ぜひね、注力してみてください。漢方では気虚や血虚、とか言ってね、元気不足とか、血の不足とか、要は体が弱るとね、予期不安といって、起きてもないことを心配すぎちゃったりすることもありますので、シンプルなことなんですけどね、体元気にしておくってことはとっても大事だと思いますので、横尾さんはじめですね、新しいスタートを切った方、この番組のリスナーの中にもいらっしゃると思いますのでね、ぜひそういったね、新しいスタートを切ったご家族とかね、友人とかいる方も含めて、ちょっと皆さんのね、お役に立てば嬉しいなと思います。新しいスタートを切った方ね、ぜひちょっとそんなところも気をつけながら、本当ね、体調第一で体に気をつけて、頑張っていただけたらと思います。応援しております。はい、今回もクロージングのお時間です。オープニングトークからですね、場所は打って変わって今四ツ谷の駅を降りたところでございます。もうだいぶね、都内は葉桜ですね。はい、なんだかにやかな車も走っております。猫林さんはですね、今週は馬車行かんといてですね、出張には今回ついてきてくれなかったので、来週のね、横浜にはちょっと連れて行こうかなと思ってますが、今日はね、日帰りで、トンボ帰りで、都内を戻らなきゃいけないので、しっかり勉強して、夜中にね、しっかり気をつけて帰ってきたいと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。